ディオジャムウィワナビユアナンバーワン。
イエーイ。ハッピーバースデーブー。おい。
皆さんいかがお過ごしでございましょうか。2007年4月の7日土曜日、すごいなんかお花見会場で盛り上がってる感じの電柱ジャム岩波岩波でございます。ということでいったかでございますよ。今週もいろいろと頑張ってお届けしてまいりますので、30分近くお楽しみいただければと思うところでございますけれども、いや今週もいろいろとテンポすごいね、もう盛り上がりまくりという感じでございますけれども、まずはオープニング、インザグループ、スーパーノバでございます。21世紀型アーティスト発掘企画ということで、インターネット上で頑張っているアマチュアミュージシャン、インディーズミュージシャンを紹介してまいりましょう。ということで、今週1曲目、また新しいアーティストでございます。もう新しいアーティストっていうか、すっごいテンションでしたね。SUMOO と書いて、スモーというアーティストの、ハッピーバースデイブーという曲を聴いていただきました。プロフィール、2005年8月結成。暑苦しさと大人っぽさを兼ね備えた和風ポップスバンド、スモー。これは、暑苦しさと大人っぽさっていう枕は、これは褒めなのかまあいいや。メンバーは趣味も年齢も性格もバラバラ。当然、生み出される音楽も様々で、ハードロック、ファンク、R&B、クラシックなど、多様な要素が混在すると。今週のね、今聴いていただいた曲はもうね、ターボパワーもびっくりっていう感じの、ファンクソウルな感じがございましたけども。それでも、相撲にしかできない音が確かにあり、さらに人の心を打つような音楽を求め、日々活動中。で、いつの日か浅草寺の境内で野外ライブすることを夢見つつ、現在は浅草を中心とした東京都内で月1から2本のライブ活動を行っていると。で、ファーストシングル、うっちゃり、セカンドシングル、猫魂、共に好評発売中ということでございまして。すごいですね。CD のタイトルでね、なかなかこう目の前でパーンって手を打つ感じの、これを採用する人なかなかいませんが。ちなみに今回お聴きいただいたですね、このハッピーバースデーブーという曲は、 ファーストシングル、うっちゃりの方に収録されておりますね。ぜひ気になった方は、いろいろと調べていただけると。で、ちなみにメンバーはですね、ボーカルミカさん、ギターツボさん、ベースがポニーさん、ドラムスがコタさん、キーボードがカンちゃん、以上のこの5名。すごいですな。ウェブサイトがありますので気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。URL は www.sumo.net www.sumo.net こちらの方になります。で、グループスーパーナバーのウェブサイト www.nipixel.jp スラッシュ nova のはこちらの方ですね。アクセスしていただきますとアーティストプロフィール、そしてアーティスト写真、コメントなんかも書けるようになっておりますので、もう今週の一曲はですね、まあ、心の中に響いたぜという方もですね、メモ書き程度にコメントを残していただけるとよろしいかなと思います。ということで今週の一曲目はスモーハッピーバースデーブーという曲を聴いていただきました。ということで、ね、まだまだいるなこういう声アーティストはね、いろいろとね今後も いっぱい発掘していくっていうか、今週はすごいよ、今週のこの番組はねすごいよ、やばいよ本当に、聴かないとね。そんなわけでございまして、ということで、いろいろやっていこうと思ってます。レディオジも言わない言わないままでございますけれども、今週のお話はですね、私一応まあ、ウェブ制作というものをやっておりまして、対面上めんどくさいので、ウェブデザイナーっていう、ね、いうふうに、私、仕事内容を言うときにね、説明しておりますけども、めんどくさいので、私はですね、デザインはやらないんですよ。で、ウェブ作ってる人っていうことでですね、で、そういうのね、いろいろ説明するのめんどくさいじゃないっていうことで、で、人に聞かれたときは、ウェブデザインやってますっていうふうに言うっていうですね、もう、ね、こう、なんていうの、もう、お名刺ですよ。わかりやすい肩書きですよ。ね、だって、それ以外のこと言ったってわかりにくいもんね、だって、ね、なんかこう、日頃はですね、パソコンの画面に向かってこう、HTML というものを書きとかいう風に言ってて、分かりゃしねえんだから。ね、だけど、こう、ウェブデザイナーっていう風に言うとですね、テレビ CM でジャンプするわけですよ。ね、専門学校に入ろうぜみたいな、ああいうモードになるわけでございましてですね、そういう風に言うわけでございますけども、まあですね、その私もですね、一応まあ、いろいろね、業界でありますデザイン誌というものに、一応目を通すと。っていうことがありましてですね。ただ最近のデザイン誌っていうのはですね、まあ世の中にいっぱいデザイン誌があるわけでございまして、デザインの雑誌のことね、デザイン誌っていうのは、まあ本屋さんに行きますとですね、デザインっていうコーナーがあって、まあいろんな雑誌が積み上がってるわけでございますけども、私はですね、アートしている雑誌っていうのが嫌いなんですよ。ね、なんか見た目ですね、こうなんか。なんていうの、どちらかっていうと、アーティスティックな、匂いがするものってあるでしょ。なんかこう、最近のさ、よくなんていうの、普通の雑誌とかでもさ、それこそ、なんていうの、ね、セブンイレブンみたいなコンビニとかに置いてるような雑誌とかでも、なんかこれ間違ってそっち行ってね、みたいな、アーティスティックな匂いがする雑誌ってあるじゃないですか。ああいうのね、私、ダメなんですよ。で、だから、結構ね、コンピューター系の、そういうデザインしていますと、例えば MDN とかですね、マッキントッシュデザイナーズネットワークの略ですね、MDN ね、とか、あとまあ、DPP ワールドとかですね、あとはですね、なんだっけ、CG ワールドっていう雑誌もね、ありましたね、音間違えてますね、ということでございましてですね、もういろんなことがあるわけでございますけども、あとはですね、いろんな雑誌があるって話してますと、ウェブ系で言うとね、ウェブデザイニングっていう雑誌があったりとか、ウェブクリエイターズっていう雑誌があったりとか、まあね、最近まあいろんな雑誌が、ウェブデザインノートっていう雑誌が出たらしいとかですね、いろいろあるわけでございますけれども、私がですね、唯一、ね、デザインの雑誌として認めている雑誌がありましてですね、もうね、日本中にもういくたまたとあるこのデザイン誌の中で唯一認めてる雑誌がですね、このデザインの現場っていう、ビジネス出版社っていうところから出ている、ですね、むっちゃくちゃ高いデザイン誌があるんですよ。で、定価1890円もする。今ここにね、ある隔月間の雑誌で、デザインの現場っていうね、デザイナーズワークショップっていう雑誌があってですね、これなんで私がこれデザイン誌として認めてるかっていうとですね、アートに走ってないんですね。例えばですよ、今ここにあるのは2007年4月号のタイトルなんでございますけども、特集がですね、最新事例でわかる素材と加工。ね、いや、デザイン誌ですよ。デザイン誌ですよ。もう、ちゃんとね、そういう内容でございましてですね、中身的にはですね、例えば、事例で見る素材ガイドっていうコーナーがありましてですね、ですね、この場合は、例えば、鉄とかですね、あと、亜鉛メキ鉱板、あと、缶、なんていうの、缶切りとかな、缶ね、缶用の、鉱板、ね、ステンレス、鈴、銅、アルミニウム合金、マグネシウム合金、チタン合金とかいう、特殊。 ええ、だから例えばですね、バイオタイプ A ね、ソニーのバイオタイプ A パソコンですよ。これにはですね、マグネシウム合金が使われてるっていう。これでデザインですよ。ね、これデザインですよね。で、あとはですね、プラスチックだとですね、最近の携帯、ね、au からペンク、PENCK、ペンクっていう携帯が出て、るわけでございまして、これなんかね、やっぱあの、見た目のね、あの丸い感じとか、そういうものにこう、なんか、フォーカスが当たるね、普通は当たるわけですよ。で、ここ違う。ね、これはですね、薄くて丈夫で塗装やメッキが可能と、ABS 樹脂と PC 樹脂の良いところを合わせ持つ、ABS プラス PC を使用したペンク。わかんねえって話ですよね。ABC っていうのはちなみにですね、ABS か。ね、ABS っていうのは、アクリルニトリル、ブタジエン、スチレンの、三つの頭文字を取ったものらしいですね。もう、この時点で、これはデザイン誌ですから。ちゃんとこれあれですから、武蔵野美術大学とかの高校も入ってるんですから。ね、2008年度入試からはセンター試験を利用しますっていう広告が載ってんだから。むさびの。ね、ちゃんとしたデザイン誌なんだけれども、例えばですね、こう、エコマテリアルなんていうところにはですね、再生ペットのカーペットなんていう、インク踏んでるみたいな感じになっちゃってるんですけども、いいじゃないですか。ね、私がだから唯一認めるデザイン誌。もう他にもいっぱいありますよね。なんかなんか有名どころとかね、アトモスフィアとかですね、あそこら辺の、まあ、ああいうのも、ああ、どうしちゃったよ、もうな。ダメなんですよ、私は。もうね、デザイン系の中でも。もうアイディアとかですね、まあ、ああいうのもね、普通の方だったらもう、フォークゲッって感じでございますけども。もう私はもうデザインのゲーム。これなんでね、これを認めて、アート系を認めないのかっていうのがですね、私的ななんか多分ね、なんだろうね、センスの問題ですね。私はだからやっぱね、あっちじゃないんだよ。どっちかっていうと、だからこの泥臭い方が。やっぱりね、最近、直近で買った、本がですね、オライリーのメイクだったっていう人としてはですね、やっぱこういう、なんて言うんでしょう、この、なんだっけ、ABS、なんかアクリルニトリルとかの、こういう名前を見たときに、おーっていう。ね、思うわけでございますよ。最近ではだってあれだもん、この特集によるとですね、64ページによるとですね、鉄錆、ね、鉄のね、錆びたあの感じのシートってのができたっていう、もうね、だから鉄錆っていうあれをですね、もうなんか素材として使うっていうですね、もうこれ新たな衝撃ですよ。ね、錆っていうと今までそのまま素材にならなかったわけでございますけども、どっちかっていうと、もう見た目錆っててかっこいいっていう、そういう時点が今流れとしてきたっていうですね、このためなら1890円払っても、惜しくないという雑誌ね、デザインの現場、本屋さんに行くとですね、相当マニアックなところにあると思いますので、興味がない方はですね、もう全く見ていただく必要はないと思うんでございますけども、なんかね、なんちゅうんでしょうね、デザインのデの字が好きな方はですね、ちょっとね、こういうものみたい、自分たちのやってるそのいわゆるアーティスティックのものは違うんだってことを分かっていただけると良いのではないかなと、あんまりね、なんだろうね、そういうアーティスティックなものばっかり走るのもね、私としてはどうかなっていうね、もう最近のあれですもん、デザイン形態とか言ったってもうダメもん。だって、私的には、あれだよ、au から出ました、メディアスキン。あれのデザインよりも、P703 が、じゃないや。N703 がミュー、ドコモのね、あれの方がもう、薄くて、もう来てるもん。ということでですね、もう今 BGM2 回回しちゃいましたので、ここで、新しい曲を、ね、ご紹介いたしましょう。まだまだ語り尽くせないけども。ね、ということで、インザグラブスーパーノバー今週2曲目でございます。OEIL と書いて、ね、OEIL と書いて、ウーユーというアーティスト、ウーユーというアーティストのリカバー、青き星に生まれてという曲を聴いていただくわけでございますけども、ちょっとね、ここからは、耳の方のモードを切り替えていただいて、ちょっとね、今までのテンション高いものを忘れていただいて、ゆっくりとした気持ちでお聴きくださいませ。 ということで、聴いていただいております曲は、ウーユ。リカバー、青き星に生まれてという曲でございますけれども、さっきまでのですね、トークがちょっとやばいなっていう感じの失礼しますけどもね。ウーユプロフィールをご紹介いたしましょう。東京を中心に活動するポップスアンビエントエレクトロニカユニット。2005年春に当時、ヒカルが活動していたバンドと出演したライブイベントで、ヒカルがバンドとは別に個人活動しているソウルクラフトに作曲依頼があったと。で、短編映画の主題歌、を歌うボーカリストとして同ライブイベントで歌っていたユカに声をかけたのがきっかけとなり、同年9月にウーユの結成となった。2006年の春より渋谷代官山を中心にライブ活動を開始。同年8月には初の受賞版となるファーストシングル、ピクチャーの S に QY とかね。When somebody cries, somebody sings を発売する。もうね、ダメだよ、もう。その後11月にはセカンドシングル、リカバー、青き星に生まれて、ね、去年11月ってことですね。そして12月にはサードシングル、コールを発売すると。ユニット、ウーユ。こちらはですね、フランス語で、マナコ、目ですね、という意味でございまして、ウーユでは主にエレクトロニカの要素を現代音楽、ポップスに加えた作品を制作しているほか、音響系独特な無機質なトラックを前面に出した歌、歌詞などが特にない、まあ、曲ですね、作品も制作していると。これはあれですよね、楽曲っていうよりは作品って感じがするよね、この音は。だって私音を聞くとですね、まあ、大体映像と頭の中で色に変換してしまうタイプの人間でございますけども、この曲の色の変化の声ってすごいもんね。で、ウーユの作品制作プロセスには光が管楽器を除く、かっこピアノ、ギターなど、楽器演奏とコンピューターを使用したプログラミングでトラックを作り担当。ユカはメロディーラインと歌詞を担当。2007年現在は都内のクラブなのでライブ活動しているということでございまして、ウェブサイトがありますので気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。URL は、http://soulcraft.jp/uyu.html soulcraft.jp/uyu.html uyu のスペルは OEIL でございます。インザグラブスバナマのウェブサイトをご覧いただくといろんな情報がわかりますので、ぜひぜひチェックしてみてくださいませ。ということで、一旦お知らせの方に参りましょう。息飲んじゃったよ。
インターネット放送局ニンニンチクビ、石川義弘、犬山犬子、田中克樹、宮川勝、渡辺兄、バカチン三股他多数出演中のインターネット放送局ニンニンチクビは 2219.jp。
アホーな4人組ポテトティップスのファーストアルバム、ティップスター。
今ここに忍びよ。
おさらい決めるなら任せなべ。
ハッピーになれる全球税込み1000円。
ブレーキはない、こいつゴール地点なんてない。
インフォメーションは www.z-d-w.com。
ドラゴンバンブー、も
うファーキーファーキー、ぶちかましていたよ。極めたい今日の止まりもっとフィート、パーティーパーティー、最高の自分になれるように気合い入れて。
Yo Hero 1,2,3
Let me see。 ドラゴンバンブーはインターネットのヨロツーというサイトで曲の視聴ができるんで、そちらも覗いてみてください。
おい、よろしくお願いします。さらに
思いをしゃ、この頃の音楽はちょっと物足りないねと思っているそこのあなた、こんな音楽番組はいかがでしょうか。 nebo.jp インディーズミュージックレディオプログラム、ネボブランドサンドランチャー、サンドクルー DJ ネボスケが今一番熱いインディーズアーティストをどこよりも深く濃ゆくあなたのパソコンに直接お届けいたします。 URL は http://nebo.jp http://nebo.jp まで待てます。
そこに優しい人はいますか。心の疲れ取れてるでしょうか。寒い
はい、ということでお聞きいただいておりますレディオジャムウィワナビユアナンバーワン、2007年4月の7日土曜日、今週の3曲目はスリーピーマップというアーティストでございます。スリーピーマップ形という曲を聴いていただきました。スリーピーマッププロフィール、2005年5月結成、都内を中心に活動、1ヶ月後には初ライブ、3ヶ月後にはミニアルバムを発売し、そのファーストミニアルバムスリーピーマップは1ヶ月で1000枚を売り上げる。翌年の2月にはセカンドミニアルバム、セベラルメンセベラルカラーズを発売。そしてその7月にはメンバー脱退し、10月に新メンバーが加入。ここからスリーピーマップは音楽性の変貌を遂げる。明るいポップショップを抑え、より世界観のある音楽へ。その世界観は好評を得ることとなると。で、シングルではありながらその世界観の集大成とも呼べるのが、2007年1月、に発売されたシングル、グッドバイ。スリーピーマップの楽曲のクオリティの高さを十二分に表現したものだった。しかし、2007年3月には解散を迎えることとなる。メンバーそれぞれの新しいバンドはスリーピーマップの HP をチェックしてほしいということでございますね。じゃあ URL 言っておきましょうね。URL は www.sleepymap.com www.sleepymap.com こちらの方になります。ちなみにバンドのメンバーっていうのはボーカルマッシュさん、ギターひろきさんとミノルさん、ベースはケイスケさんで、ドラムズ元気さん、以上のメンバーでございますね。で、ちなみにその問題のですね、2007年1月に発売されたシングルグッバイ、こちらの方なんでございますけれども、そのリードトラック、一番最初に入ってる曲ですね、それを撮ったのが今お聴きいただきました、形というようなんですね。これでもうこのシングルのクオリティというものが今の曲を聴いただけで分かってしまうというところがありますけども、 ということで、ね、先ほども言いました、www.sleepymap.com、こちらの方、気になった方、ぜひぜひチェックしてみていただければと思います。ということで、インスタグラムスーパーノヴァのウェブサイト、www.nipixel.jp/nova、こちらの方をご覧いただきますと、アーティストプロフィール、アーティスト写真などが載っておりますので、いろいろな情報をゲットしてみてくださいませ。そして、次回のレディオジョブ、ウィーワナビーワナマンは、2007年4月の14日土曜日の更新と相なります。まあ、と言いながら、まあ、4月14日撮って、4月15日日曜日アップということになると思いますので、なおすると4月15日撮るということになるわけでございますけどもね。まあ、いろんな事情がありますので、まあ、日曜日以降にいろいろなものをチェックしていただけるとよろしいかと思います。ストリーミングあのもって、ポッドキャスト、こちらの方でもやってますね。これでもって、携帯サイトでも聞くことができます。携帯サイトは m.epixel.jp、こちらのですね、ドコモと au の携帯をお持ちの方、こちらの方はですね、ウェブサイト、ね、携帯版のサイトにアクセスをしていただきまして、スーパーノヴァのコーナーにアクセスをしていただきますとですね、音源のファイルがダウンロードできるようになっております。で、先週ご紹介いたしましたけども、で、それをですね、ポチッとなっと再生いただきますと、まあ、携帯音質ではございますけれども、で、一応番組の方がお聞きになれるということになってますのでね、まあ、この本編とは違う内容なのでね、新しく別に撮ってるやつなので、ぜひぜひお聞きいただければと思っております。ということで、今週はもうね、デザインの現場の話であまりにも盛り上がりすぎちゃって、テンション使いすぎちゃって、喉が痛い感じでございますけどもね、まあ、次回もですね、もう、すっかり葉桜で、新入生も迎えちゃっていい感じってことな感じでございますけども、ね、いろいろと頑張ってまいりたいなと思います。ということで、また来週お会いいたしましょう。レディオジャムユアナビユアナママ、ここまでのお相手は、いつだでございました。今週の目標は、とりあえず喉痛いの直すわ。